ぶどうの木、私は枝です。豊かな実を結ぶ。御言葉に。
今朝は今も続く聖霊の働きと題して、小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、今朝の聖書の箇所をお読みいたします。今朝の聖書の箇所は使徒の働き一章の3節から9節までです。では本日の聖書の箇所、使徒の働き一章の3節から9節までをお読みいたします。使徒の働き一章の3節から9節まで。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。では小金井牧師、お願いいたします。
皆さん、おはようございます。 しばらくオンラインでの礼拝、続いていますけれども、お元気でお過ごしでしょうか。オンラインで礼拝できていない方々も本当に何人もいらっしゃって、どのように日々過ごしていらっしゃるかなということを思い巡らしながら時を過ごしています。まあ、ワクチン接種も始まって、すでにワクチンを受けられた方もいると思いますが、もうしばらく辛抱が必要なのかなと忍耐しながら皆さんも祈っておられると思います。まあ、今日はペンテコステの礼拝です。今も続く聖霊の働きがあります。まあ、だいぶ前のことですけれども、スキューバダイビングをしたことがありました。初心者が潜れる深さは5メートル程度、初めて海の中を潜って見渡した海の中は広くて、そして目印もないので、所在地、自分の所在地がわからなくて、恐怖心が湧いたのを覚えています。海底に潜ることを仕事にしている潜水夫、この海上保安庁や海上自衛隊などのこの救難のために、潜る、深い海に潜る潜水夫は、時々その深くて暗い海の中で五感を失ってしまうことがあるそうです。太陽の光が届かない、そして暗い深い海の中にいて、自分の指先さえ見えなくなって、どこが上なのか、この上下もわからなくなってしまう。そういった場合、どのようにして海面に浮かび上がることができるかというと、泡を感じるんだそうです。泡というのは気泡ですから、必ず上に向かっていきます。海の中でこの方向感覚を失ったときは、泡の上がっていく方向が海面、そしてその泡についていけば必ず上に出ることができる。自分の感覚だけに頼っていたら、どの方向に向かえばよいかわからないけれども、確かなガイドがあるならば、正しい方向へ間違いなく進んでいくことができます。私たちの日常生活も、同様ではないかと思いました。良いと思うことが、自分がそう思うことが果たしてそうなのか。海の深い光の届かない中で上下関係、行く方向を失ってしまうような時、そのような事態、そのような時に確かなのは、自分の感覚ではなくて、神様が私たちに与えてくださった御言葉、これが私たちの良き導き手、そして聖霊はその光をもって、これが御言葉に光を照らして、私たちの行くべき道を導いてくださいます。私たちの心を照らしてくださいます。ある方が職場で非常に重要な仕事を任せたいと、この上司からの打診が、あったそうです。やりがいはあるだろうけれども、求められることも大きくなって、責任も増える。それだけの力が一体自分にあるだろうかと、また部下をまとめていく不安も大きくなる。全く自信がなかった。あれやこれやと思いが巡る中で、クリスチャンであった彼は、この不安や恐れ、自分の気持ちを洗いざらいですね、この祈り注いで主の前に告白して、心を注ぎ出して、祈ったそうです。ずっと祈り続けていたときに、御言葉が響いてきました。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。この御言葉がですね、響いてきました。神様がそのように語ってくださっている。確信できるほどはっきりとこの言葉が心に響きました。と同時に、あれだけこう巡らしていた思い煩い、不安や恐れ、それらがスーッと失せていって、あんなに騒いでいた心が 静かに、まあ、平安になったっていうんです。自分が足りていないことは自分でもよくわかっている。でも大丈夫だと確信がこの祈りを通し、神様の語りかけを通して、その深い確信をいただいて、その仕事を受ける、まあ、決心をされたと明かしされていました。私たちには良きガイド、導き手が必要です。私たちの感覚というものは当てにならないからです。聖霊は私たちを御言葉の光で照らして、曇りがあるか汚れがあるか傷ついたところがあるか、そして絶望を希望に、悲しみを喜びに変えることができます。私たちがその主の身元に出ていくならば、ある時は自分の内にある隠れた罪というのが照らされて、悔い改めに導かれることもあります。闇に光が当てられたら、私たちは方向転換をすることができます。どこに向かったら助かる方へ、海面へ出ることができるのか、ガイドしてくださる方が共におられるんですね。この道がわからないときは、祈りと御言葉によって聖霊が私たちを導いてくださっています。イエス様の弟子たちもそうでした。今朝はペンテコステの礼拝ですけれども、この日聖霊に満たされた弟子たちは、もうイエス様が目に見える形でいなくなった、天に上げられて、そのイエス様がいなくなった後、イエス様のように生きるものとなりました。イエス様が自分たちに何をかつて語っておられたのか、その本質というものが理解できるようになっていったんです。そこには深い神様の愛が流れている、その本質を知るようになっていったんですね。そしてイエス様がしておられたように、この神様の愛を示して、そして福音を伝えるものになりました。毎年このペンテコステの日に起きたことを、この聖書から読むときに、この日からずーっと貫かれたように、今も神ご自身が私たちの生活の中に生きておられて、そして今私たちもその中に加えられているということを知ります。あるユダヤ教のラビが、この神様がモーセに語った言葉、出エジプト記の中で語った言葉があります。あなたは私の顔を見ることができないが、後ろ姿を見るだろうとモーセに語ったんですね。その言葉を取り上げて、このラビがこう言いました。私たちはモーセのように神の実際の後ろ姿を直接見ることはできないけれども、神様の力が働かれた、神様が通られた足跡を見ることができる。ペンテコステの日、この日に起こった出来事がまさにこの神様が働かれた大いなる技の足跡を見るようなことであると思います。これを見るときに、私たちと共におられる神様を見るんですね。それは、動物の剥製ありますよね。剥製、生きたままの姿でありますけれども、その姿は残しているけれども、命がない。それは剥製のようなものではなくて、今も息づいて、脈々と神様の息遣いに溢れていることなんですね。私たちはその中に召し出されて、その中に今加えられているものです。イエス様は十字架にかかられる前に弟子たちに言われました。私が去っていくことはあなた方にとって益なんです。それは、もし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに遣わします。その方が来ると 罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと。まあ、助け主というのは聖霊のことです。私が天に上げられたら聖霊があなた方のところに下る。だから私が天に上げられることはあなた方にあって意味のあることだ。それは良いことだ。それによってあなた方は私がしたように神の技をするようになっていく。神様の言葉を理解して、神様の愛の中に生きる、そして神の技を行うようになっていくんだと。ある先生は、このペンテコステの出来事は、イエス様が復活された証だと言われた先生もいました。このイエス様が言われた通りに、イエス様は復活して40日、天に上げられる最後、この日に弟子たちに命じました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。バプテスマというのは浸すという意味です。洗礼槽で水に浸された、あれは水のバプテスマ。もう間もなくあなた方は聖霊によって浸されるバプテスマを受けますと。イエス様が告げられたこの約束は、聖霊のバプテスマこそ、これから宣教に携わっていく、それを担っていく、弟子たちに必要な神の力であり祝福でした。けれども、これを聞いていた弟子たちは、イエス様がこの十字架にかけられて死んで葬られた後に復活したという、こう目を見張るような奇跡、この復活さえもまだ十分に理解、知的理解というものを超えていたのに、今度は聖霊が下られると言われても、それが一体どんなことであるのか、よくわからない。そんな状況でした。そして同時に、この時、弟子たちの心の内に依然としてあった願いというのは、イエス様がイスラエルの国を再興してくれる。再びイスラエルの国を立て上げてくれる。その期待でいっぱいだったんです。まあ、当時、このユダヤ人には、教会という概念はありませんでした。彼らは旧約の時代からメシアが来られたら、その方によってイスラエル民族が独立して神の国が地上に実現される、かつてからの預言者の言葉を聞きながら彼らはそれを信じていたんです。だからメシアと信じていたイエス様がそのようには働かれずに、あの十字架にかかって死んだ時に、この望みが絶たれた。失望して、そして、メシアと信じた方がそれをされなかったことに、混乱したんですね。でも、今目の前にイエス様が復活されておられる。もう一度望みが出てきた。だからここで弟子たちは尋ねたんです。今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですか？イエス様はこの弟子たちの真剣な問いかけに対してこう答えて言われました。先ほど読んでいただいた一章七節、八節。いつとか、どんな時とかということはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てにまで私の証人となります。自分たちのこの願望というものを強く握りしめていた弟子たちに、しかし、逆転する言葉、しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。答えにならない答えをイエス様はこのとき弟子たちに 伝えました。イエス様は神様の計画をここで伝えたんです。聖霊があなた方の上に臨むときと、あなた方は力を得る。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで証人となる。彼らの進む新しい方向をここで示されました。一方、自分たちの願いにこだわっていた弟子たちに、イエス様は、地の果てまで、証人となる、私の証人となる、という方向転換を、この時弟子に迫ったんです。神様が良い計画を持って、導こうとされるけれども、人の側は、自分が握っているものこそ、良いものだと信じて信じるので、なかなかそれを手放せないということがあります。そんなところが、まあ、私たちにもあるんではないかと思います。もっと大きな、もっと素晴らしい、例えば家、素晴らしいものをあなたに与えようと言われているのに、このちっぽけな小屋がいいんですと、まあ、こだわるようなものです。神様は全世界を視野に入れた人々の救いの計画を持っておられましたけれども、弟子たちはそれを見れずにいました。しかし、このペンテコステの日に一堂に聖霊が、イエス様が言われた通り聖霊が臨みました。そしてここから全世界に向けて福音宣教がスタートしたんです。そして2000年間ずっと迫害の中にありながらも、いろんな時代の局面を通りながら今に至っているんですね。弟子たちは、祈りが神様の約束を待つ方法だということを、まあ、知っていたので、この後エルサレムに留まって祈りました。そして、イエス様が天に上げられてから10日後、約束の聖霊が凄まじい風が吹いてくるようなゴーという音を立てながら、祈っている弟子たちの上に臨んだんです。使徒の2章からそのことが出てきています。書かれています。塵から作られたアダム、最初の人、その人に神の息が入れられて生きるものとなりました。そしてここで聖霊によって命の息が望んで待ち望んでいたこの120名のものを新しい契約の民として生きるようになりました。新しい再創造されたこの命が吹き込まれるような現場でした。イエス様があのヨルダン川で洗礼を受けたとき、聖霊が注がれた。鳩のように聖霊が下ったとあります。彼らも同じようにして聖霊を受けて、イエス様と同じ働きをするものとされました。これは私たちにも与えられている福音、祝福です。自分の信仰は力がないな、そう感じている人は、聖霊で満たしてください、私を照らしてください、あなたの身思いで満たしてくださいと求めて、祈っていきたいと思うんです。まあ、ペンテコステというのは50番目を意味するギリシャ語で、イエス様が復活されたイースター、今年は4月4日でしたけれども、そこから数えて7週間の翌日、50日目に当たります。旧約時代から7週の祭りと呼ばれる収穫祭でした。これは杉越の祭り、カリオの祭りと並ぶユダヤの祭りで最も重要な3つの祭りでした。この期間は、エルサレムに世界中からこの訪れた巡礼者で、まあ、溢れています。この日、弟子たちは聖霊に満たされます。五旬節の日に聖霊が臨み、弟子たちは聖霊に満たされて、 御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し始めたと、この2章に書いています。凄まじい物音を聞いて、何が起こってるんだと、この各国から集まってきていた、巡礼してきたユダヤ人たちが、この場所で集まってきました。そこで、聖霊に満たされて他国の言葉で語る弟子たちの語っていることに、を聞いたんです。そして、それを聞いて驚きました。ここで注目したいのは、彼らが何を話したかということ。そして、それを聞いた人々はどうなったかということです。二章の十一節にはこうあるんですね。ユダヤ人もいれば回収者もいる。また、クレネ人とアラビア人なのに、あの人たちは、私たちのいろいろな国言葉で、神の大きな御業を語るのを聞こうとはと。いろんな国の言葉で、弟子たちが語っていたのは神の業。そして、あの人たちはという、そのあの人たちの弟子たちのことですが、大祭司でもない、立法学者でもない、この無学な弟子たち、まあ見ないで分かったんでしょう。無学な弟子たちを通して、この何でもないあの人たちから、神の大きな御業が語られている。語ることのふさわしいと思えない人たちが、大胆に神の業を語っている。それに驚いた。そして話された内容に驚いた。この日以来、救いの対象が、イスラエルというこの民族の敷居を、高い防波堤をこう越えていくようにして、異邦人と呼ばれた世界、全世界に向かって流れていったんですね。越えていきました。神様が注がれた聖霊がなされる最も重要なことは、人を救いに至らせるということです。イエス様はそのために人としてこの地に来られたんですね。神様は私たちにこの聖霊を与えてくださっています。そして神様がどれほど私たちを愛しておられるのか、それを毎日毎日私たちに告げてくれています。肌と考えてそのことに自分は気がついているかな。別なことで心を騒がせてそれを聞き取れていないんじゃないか、そんな風にも思わされて悔い改める時があります。そして未だに神様を知らずにはぐれてしまっている、良き牧者からはぐれてしまっている失われた魂も愛しています。この失われた人々のもとへ、私たちを聖霊で満たして使わしたい、用いたいと、そのように願っておられるんですね、天のお父様。イエス様が言われました。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わす。この大切な使命を私たちにも託しておられます。聖霊に満たされた弟子たちは、今までのような姿は微塵も見られませんでした。まあ自信のある人を見たら、また何かやりがいのあることに生きている人を見たら、何か生き生きとしたこの熱量というんでしょうか。それを感じますよね。彼らは別人のように生き生きと力強さがみなぎっていました。何か確信を握っている。 99% の人、そこに集まった 99% の人がイエス様を否定する。メシアは来ていない、イエス・キリストはメシアではないという否定する、この威圧感の中で、大胆にもイエス様が、イエス様こそが自分たちが待ち望んだメシアだったんだ、 その神の御子をあなた方は十字架につけたんだと人々の前で語りました。ペテロが代表して語るこの力強いメッセージに聞いていたユダヤ人たちはどうなったでしょうか。彼らは霊の目が開かれて心を刺されました。神様なんかいないよ。以前の私たちはそのように否定していたかもしれません。でも霊の目が開かれるときに、聖霊によって自分の心が照らされるときに、清い御霊によって照らされるときに、私たちのうちにやってくるのは悔い改めです。心刺されて悔い改めました。清い霊に触れられるとき、私たちの身にも起こることです。この日3000人が弟子に加えられ、ここに初代教会が産声を上げて誕生します。神様が働かれた、神の力強いこの足跡を見るようなことでした。私たちはこの現場にはいませんでした。そのことを直接目で見ることはできませんでした。けれども、ペンテコステの日に起こった御業に神が残された足跡があります。私たちはその神様の残された足跡に自分の信仰の足を今重ねて共に歩んでいるんですね。生きているんです。同じ主が今私たちと共におられます。だからこそ私たちの宣教の働きも確信を持って期待することができます。数年前から私たちの教会は大使キリスト教会の街道建設を手掛けてきました。祈りの中であちらこちらとそのように物件も当たってきました。今のこの賃借している街道が手狭になってきた。それは大きな感謝です。新しい街道をと祈り始め、そして全く予想もしなかったところから、ぜひ教会に使ってほしいと土地を捧げていただきました。けれども市街化調整区域という特殊な土地に建物を建てるというのは、まあ、一筋縄ではいかないことだらけです。まあ、この教会もそのような苦労を経た後にこの大きな街道、素晴らしい街道を与えていただきました。建築許可のために動き出してからかれこれます1年と数ヶ月が過ぎますけれども、このことが暗礁に乗り上げてもう無理だろうと思われるような時もありました。けれども大きく立ちはだかる困難を一歩一歩と、開かれない扉がですね、ぐずぐずぐずと思う、この重い響きを持ちながら開かれていく、そのようにして前進してきました。だからこそ、それを見るからこそ、一層ここに主のご計画があるんだという確信が深められています。期待も大きくなります。人の働きではない、主ご自身がこのことをしてくださっている。その背後には、やがてあの土地から救われる者たちがたくさん起こされていくんだという期待があります。そして、だからこそあの土地に使わされているんだという確信を得ています。この最近は、今度はですね、地元、自治会内に住む、まあ、100世帯ぐらいありますけれども、その方々に、教会建築の承認を得る、まあ、必要が生じたために、ご家庭を一軒一軒お尋ねすることになりました。当初の予定には、まあ、なかったことですけれども、この建築許可の申請上、まあ、必要になったんです。まあ、次なる課題に奮起する思いですけれども、 まあ、見方を変えるならば、事前に地域の人と顔を合わせて、言葉を交わして、この教会の自己紹介ができる。建築されてからそのようにするのではなくて、建築される前にこのようなチャンスを神様が道備えしてくださったんだと、そう受け取っています。思ったように運ばない。回り道と思われるようなプロセスの中に、将来に反映されるための主の綿密な計画があるんだと、信仰によって受け取って期待しています。どうぞ皆さんも覚えてお祈りください。地域の方々がそこに理解してくださるように、またその教会に行きたいという願いと思いが起こされますように。まあ、より高く飛ぶために、このより身を低くするような、まあ、ことでもあります。ペンテコステの日以降、福音が伝えられるところに聖霊が注がれて、3000人、5000人と人々が救われてきましたが、同時にそれを阻む力、迫害も、この後一層強くなっていきます。順風満帆に追い風で進んでいったんではないんですね。むしろ逆風が吹いてきた。けれども、福音の力は弱まることがなかった。むしろ強い勢いを増していきました。それらを飲み込むようにして前進していきました。たくさんの人々がその中で救われていきました。それは信じる者たちに、その器に聖霊が満ちていたからです。私たちもこの朝このことを覚えて、主の前に求めて祈りたいと思います。御言葉に応答して祈りを捧げましょう。天の父なるお父様、今朝私たちも聖霊で満たしてくださいと、あなたを求めて祈ります。コロナ禍にあって宣教どころか信仰が弱り果ててしまう、そのような人もあるかもしれません。けれどもあなたは自分ごとにとらわれて失望していた弟子たちを、あなたが聖霊で満たし、力強いイエス様の証人としてくださいました。迫害下にあっても揺るがない信仰の土台を据えた弟子たちのように、私たちもどんな状況に置かれても、主の愛に従属して、その愛を示して生きることができるように、助けてください。大使の地にも、その愛によって、宣教が前進しますように、導いてください。礼拝に集えない時が続いています。どうぞ、一日も早く、収束しますように、主よ、あなたの御手で、この事柄を収めてください。そして、兄弟姉妹の信仰を支えて、辛抱が求められるこの時を乗り越えていけますように、聖霊で満たして、主を豊かにお支えくださることをお願いいたします。愛する主イエスキリストの名前を通して、御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。